はようございます。
おはようございま す。
さあ始まりました、ハートビートラジオでございます。太鼓芸能集団鼓動の小平一成と
住吉優太と
渡辺千尋です。このラジオは普段の舞台では感じることのできないメンバーの生の声をお届けしたり、リスナーの皆様からの質問やメッセージに答えていく、みんなで作っていくラジオとなっております。
はい、さあ今回はですね、4月16日に、配信が開始されました鼓動提供楽曲第8弾花時について、作曲者であるゆうたさんの解説もいただきながら、お話しして いけたらなというふうに思っております。お二人ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、まあ、このラジオが、配信されている頃にはすでにもう花時は全世界に、
ね、
広がっているですけれども、はい、どうなってるか分かりませんが、どんな魅力があるのかっていうのを改めてこのラジオを通じて、紹介できたらなというふうに思っておりますので、はい、皆さんにも楽しんでいただけるように僕も話していきたいなと思ってます。はい、
そうですね、春ですね。
春ですね。
やっぱり提供楽曲ってすごい春の風物詩だから、
は
い、
そうですね。
どうしてもコンセプトが春めいた
確かにね、綺麗な春風から始まり、
そうですね、はい、やっぱりそこにちょっと原点回帰してまた今回、うん、難しい曲作ったので、はい、ちょっとお話ししていけたらなと思いますが、はい、千尋は花粉症大丈夫ですか？
花粉症、はい、なんか波がありますね
これまた
今ちょっと声がぐずぐずガサガサしてますけどすいません、
まあ、じゃあ頑張っていきましょうか。それでは参りましょう、ハートビートラジオ。はい、ちょっと駆け込み乗車で行かせていただきましたが
でも割とうまくいった方
で、ね、うまくいきましたね、うん、はい、ちょうどよかったです、うん、花粉症でも春ワードもありましたしね、
はい
はい、さあそれでは、早速なんですけれども、改めて鼓動提供楽曲について、軽く紹介させていただきます。いつでもどこでも誰とでももっと自由にをテーマに、そのコンセプトとしました鼓動オリジナル楽曲でございます。もっと簡単に言いますと、著作権フリーでみんなが自由に演奏できますよっていう、そういった取り組みでございます。2019年の第1弾春風から、始まりまして、そこからうねり、はるか、ほとばしる、青青、三段の響き、ひとひらと続いて、今回はここに新しく花時が加わりました。現在ということで 8曲ですね、8曲の提供楽曲がございます。はい、そんな、提供楽曲、そして花時なんですけれども、ゆうたさん、改めてこの楽曲の紹介をお願いできますでしょうか？
わかりました。今回のコンセプトはですね、
はい、
まあ、毎年実はいろいろコンセプトを決めてるんですよ。
はい、
まあ、バラード、去年はバラードだったりとか、まあ、担ぎのフォーメーションだったりとか、はい、まあ、宮太鼓の音を聞かせるとか、うん、大太鼓とか、いろいろ、はい、まあ、歌もありましたね、はい、まあ、いろんなコンセプトあったんですけど、まあ、そういったコンセプトが今年は変拍子ということで、はい、実は案外やってなかった、ことでもあるんですけど、うん、でも結構やっぱり鼓動の今の舞台ではかなり変拍子の楽曲多いので、
はい、
今回は5拍子を、はい、モチーフにした曲となっております。
そうですね、僕苦手なんですよ5拍子
5拍子難しいよね、
はい、
3拍子と5拍子がぐちゃぐちゃになっちゃう時あるよね、
はい、7拍子はだいぶ体に入ってきたんですけど、
はいはいはいはい、
5拍子が難しくて、
意外にね、
思ってるより早く、
あ、分かる分かる分かる
次の小説が、
確かに確かに、常にこう追い立てられる感じが若干、はい、まあ、それもなんか5拍子の魅力ですし、やっぱり自分が変拍子の曲作るときに心がけてるのは、なんか気持ち悪いけど気持ちいいみたいな、
はいはいはい、はい、分かります、それはすごく感じますよね。
ただただ気持ち悪い感じじゃなくて、うん、なんかすごい頭でっかちな感じじゃなく、
はい、
なんかこう体に入ってくると、うん、なんか独特の気持ちよさみたいなのが、はい、まあ、出てくるといいなと思って今いつも作ってます。
なるほど。千尋も一緒にこう撮影というか、あの収録ね、うん、花時やりましたけど、
はい、
なんかどうでした、変拍子っていう部分で。
いや、
メロディーはね、割と
メロディーは
あー、そっか、笛やもんね、
はい、あんまり考えてなかった
いや、考えずにできるところやっぱり目指したいですよね。なんかこう、なんとなくこう口ずさめる、
はいはいはい、
なんかこう聞いて、あ、口ずさめそうだなと思って口ずさむと口ずさめないみたいな、
あ、
あれみたいな
でも確かに笛、あのメロディー主旋律があると確かに変拍子 はまだまだなんというかついていける感じはしますけどね。
いやそう本当にメロディーが入るだけで変拍子感って薄れますよね。あのゴジラなんかもね、テレレンテレレン、あれも実は9拍子だけど、はいはい、あのゴジラのメロディーで聴いてると実は気にならなかったりとか、いや本当に結構メロディーはすごく大事な要素なんだろうなと思います。
確かに僕もチャッパあのジャンガラだったんで、まあ、ズッチーズッチーがベースだったからまだまだ大丈夫だったかもしれないですけど、
あそうですね、はい、なんかまあポイントとしてやっぱりこう一拍のグルーブでなんかこう1-1-1ってこう縦にこう乗って聴けるようにまあなんとなく構成するっていうのが一つあのポイントとしてはあって、これが5拍子のセンテンスになると余計なんていうか 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 っていう感じになるとちょっとこうあ乗りづらいみたいな、でもちろんわざとそういう乗りづらいシーンを作って乗りやすいシーンがあって、乗りづらいシーン乗りやすいシーンみたいな、そういうなんかこう緊張と解放みたいなのをまあ、繰り返してグルーブしていくみたいなのがやっぱり変拍子のなんか一番いいところ、はいはいはい、まあ、それがなんか和音だったらこう不協和音があって、うわ気持ち悪い響きがあって解決和音があるみたいなことが、まあリズムでもなんか拍子をうまく使えばできるみたいなところが今回の花時の味噌です。味噌。
なるほどねなんか頭では理解できるかないやそうですね、いや皆さんも 今頃ねチャレンジしてくださってる方も多いと思いますが、はい、そんな味噌をね、
味噌をねでも今回さ、撮影の裏話もここでしちゃっていいんだよね。
はい、全然大丈夫ですよ。
なんかその提供楽曲ってあの YouTube だけでね、はい、あれだけ見るとなんかスンとこなしてる雰囲気が出てますけども、はいはいはいはい、実はあの何テイクもやったりしてるわけですよ。
そうなんですよね。
一番記憶に残ってるのはやっぱりうねり、
うねり第2弾うねりですね、はい、あの時は僕もゆうたさんもね言ってましたけど、
十何テイク
17テイク目で成功だった
よ、ね、そうもうね、うん、
まだ今のところ世界記録
世界記録あれがあったからさ、いろいろさ反省したよね実は春風が一番短くて、なんかツアーの出発前の日に、
はいはい、
半日で録音して、ね、半日で動画撮った、はい、だから本当に丸1日しか
全部でやりきりましたね。
そう1日で始めましてで楽譜渡して、はい、じゃあ練習しようかって練習して、うん、そのまま録音して、はい、そのまま撮影したんですよ、はい、あれも結構大変だったけど、うねりもだからそんなような感じでやったら全然できなくて最後の最後まであのね、みんながミスりまくってるとこだけをあのまとめた動画いつか出したいよね。
出したいですよね
あれ結構面白いよ
ね、はい、撮影してくださったね、タクロさんがあ
の遊びで作ってくれた
やつがもう今見ても笑けてくるんですよ、うん、ゆうたさんが最後の一発の縁だけ打ち損ねて
あれのでも良くなかったところはなんか結構簡単そうな雰囲気だったわけですよ、うねりはね、
はいはいはい、
あ俺これだったらできるんじゃね、はい、みたいな、はい、だからみんなあまり練習してこなかっただから撮影にめっちゃ時間がかかったっていうのがまあ背景があって、でも今回はまあ5拍子で、
はい、
結構まあ曲もなんか難しいと、うんうん、だからみんな一生懸命練習してきただからなんと世界初の一発撮り、
そうなんですよ、
ワンテイクでいけました。
あれワンテイクだったんですよね、
ファーストテイク、
はい、もうこれが本当の
ファーストテイク
いや僕らも信じられなかったですよ。なんか
あれっつって
一番最後のもうラストテーマに入った時のあの異様な
緊張感
いやちょっと待てよ、いや絶対間違えると思ってたのに行っちゃうのって、ね、
あの後半にかけての緊張感がやばいですよね。やっぱりこのノーカットなんでね、あの正面のやつは。
そうなんですよ。
でみんながもう穴開くぐらい見るだろうって思ったら、はい、余計にちょっとでも間違えたらあすいませんみたいな、
はい、なんか難しかったですよねはい、というありがとうございます。そしたら、この花時についてなんですけれども、さっき、まあ、あの味噌も伝えてくださったんですけどあの特にこういうのこだわったなとかっていうのはまだ他にあったりしますか？
そうですね、まあでもやっぱりメロディーがこうすんなりちゃんと入ってくるようにっていうのはすごく考えて、うん、で最初作曲して自分でまあデモを作るときにこう一人で録音してたんですけど、はいはい、その時に A メロと B メロをガサッともう作り変えるぐらい、はい、なんかあんまりしっくりこなくて最初、
あなんかありましたね、
あそうそう、はい、でだから今日中に送りますねとかってみんなに言っといて送れなかったっていう、はいはい、あちょっと待ってよ、これなんか面白くねえなみたいな、そういうのがあったりはしましたけど、まあ一つはメロディーっていうところと、まあ、何度もお伝えしているようにやっぱり乗りやすい、うん、本当にパッと聞き5拍子だってわからないみたいなところは目指したいなっていうのはあって作りました、はい、
なるほど、
はい、
ちなみにこの花時っていうこの曲名については何か 理由みたいなのあるんですか？
まあ、理由はないんですけど、自分の中では提供楽曲って今まで春風とうねりを僕作曲してるんですけど、はい、まあ、それからは結構みんなに皆さんに作曲してもらってってやってたんですけど、はいはい、まあ、また自分が 今年作曲させていただくことになって、なんかこうなんとなくこう春風のアップグレード版みたいなイメージがなんとなくずっとあって、なので編成も春風と同じような編成にして、
確かに、
なのでまあ春めいたあのモチーフにしたいなっていうところがあって、花時っていう、
なるほど、
いい言葉だなと思って曲名にしました。
なるほど、ありがとうございます。はい、さあそしたら、また次の話題に行く前に最後になんですけれども、まあ、さっきも変拍子むずいねって話めちゃくちゃしたと思うんですけど、この皆さんも多分僕らもやっぱりこういうところ、この変拍子とかはすごくつまずくことが多い箇所ではあると思うんですけど、なんかこういう風に稽古してみたらいいですよとか、そういう変拍子に対する難しいことに対するチャレンジの仕方みたいなところのアプローチの仕方みたいな何かあったりしますか？
それはね、今までずっと黙ってる千尋さんに話してもらいましょう。
確かにね。
そうね、う
ん、千尋はじゃあどういう風にアプローチしてる、こういう難しいなっていう曲を練習しないといけないって時は。
なんかあんまり変拍子っていうことを意識しない。
はあ、なるほど。
とりあえず一回なぞってみる、音源と一緒にやりまくってやりまくって、うん、本当にやりまくってですね。
なるほどね。まずはね、とにかく、
そうそうそう、
でどこにその大事なポイントがあるかっていうのを、
はい、
ざっくり理解してから、
楽しくなってきたら多分体に入ってきてて、
はい、
そこから、うん、あ、これこういう5拍子なんだなって理解して、うんうん、ちゃんと何楽曲理解を深めていくみたいな。
なるほどね、なるほ
ど。まあもう刷り込みだよね。
刷り込み、そうですね、刷り込み、そう、私本当に変拍子とかダメなので。やるしかない。
ダメとかじゃないと思うけど。
でもやっぱり刷り込みは結構大事だと思います、はい、僕もやっぱり新しい拍子を練習するときはもうひたすらそのクリックを流して、うん、もうずっとお風呂入りながら聴いてるみたいな。
あ、
そうそう、昔ニューヨークにいる渡辺香織さんと一緒にコラボさせてもらった時に、香織さんの曲で11拍子の曲があって、
はい、
もうずっとその期間はね、もうひたすら11のカウントを聴いてました。
あ、
でそれをなんかやって、あの自然に考えなくても数えなくてもできるようになる、はい、ようにするっていうのが一つと、
はい、
まあ、もう一つはなんか、まあ、5拍子ぐらいだったら大丈夫なんですけど、
はい、
まあ、長いセンテンスの変拍子の時はこれは何たす何たす何なんだろうみたいな、例えば3たす3たす2みたいなとか、2たす3たす2、まあ、7だったら、
はい、
とか、まあ、あとは1,2,3,4 なんか、まあ、最近レオの11拍子とかはね、
はいはい、
5.5 みたいな、
はい
はいはい、1,2,3,4 たたた 1,2,3,4 たたた 1,2,3,4 みたいなこととか、はい、まあ、そういう風になんかこうグルーブをちゃんとこう数学的に理解して体に入れていくっていう、うん、まあ、両方大事なんですけど、まあ、千尋が言ってくれてたみたいに一番大事なのはもう刷り込むこと。
とにかく練習する。
一番いい方法があって、うん、練習するっていう。
もうそれがもう結局ね、いろんなね、あのリスナーの方からもやっぱ稽古方法教えてくださいとか、あの、うん、やっぱあの聞いてくれるんですけれども、なんかこれしか言えないところのちょっと若干の歯がゆさもあるんです。でもこれがもう信じすぎて。
やるしかない、
練習しかないなっていうのは確かに思いますよね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
そしたら、ここで久しぶりにこの今日の一曲というものを、はい、お届けできたらなと思います。それでは千尋の、紹介の方お願いいたします。
それではお聞きください。鼓動選手4よりオアゾ。 お聞きいただきました。
はい、ありがとうございます。このオアゾという曲はですね、鶴見龍馬さんの作曲で、昨年のワンアースツアー2025で、上演して回ったと思うんですけれども、はい、なぜこちらのオアゾを紹介したのかと言いますと、ちょこっとだけねこの花時 と、関わるちょっと裏話みたいなのがありまして、うん、今回ちょっと少し、紹介できたらなというふうに思っております。このオアゾそして花時なんですけれども、2020年に上演を予定しておりましたノーバという作品が、ありました。ロベール・ルパージュさんという、演出家の方を、演出にお迎えしまして、ゆうたさんは、音楽監督として、日本そしてカナダ、を行き来しながら、クリエーションを、続けてきたんですけれども、まあ、残念ながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、上演を中止したという、経緯が、ございました。その、作品と紹介したオアゾだったりっていうのも実はノーバで生まれた楽曲でして、花時もこの作品でお披露目されるかもしれなかったっていう楽曲なんですよね。
そうですね、実はあのノーバのアンコールのために作ってて、はい、でも実際ね残ってるのは本当にあのサビのメロディーだけで、はいはい、他の部分は全部作り直したんですけど、はい、でもまあいつか上演できたらなとは思ってたので、まあこういう機会に世に出れてよかったです。
なんかこう巡り巡ってっていうような なんか感じもしますし、まあ、でも私たち3人も、ノーバには出演予定だったので、ロベールさんの拠点であるカナダにも、通わせてもらってたんですけれども、実はあのこのラジオが始まる前の出来事だったので、あまりこうラジオには触れられてこなかった作品の一つなんですけれども、ざっくり説明しますと、もう最新のテクノロジーを駆使した、うん
すごかったよね
すごい、舞台だったんですよね。まあ本当に例えば、まあ、プロジェクションマッピングって皆さんあると思うんですけど、あの壁だったりとかにこう映像を投影して、お送りするようなものもあるんですけれども、それそう見えるんですが、実はあれは映像がもうすでに出来上がってて、そこに音を合わせるとか、うんうん、そういうパフォーマンスが一般的だと思うんですけど、我々そのノーバの時は音スタート、
そうそう、映像が音に合わせてくれるっていう
最新のテクノロジーを駆使された舞台で、こうバチだったり太鼓とかにセンサーをつけてドーンって打てば雨が降ったりだとか、
ね、
はい、
波紋が広がったりとか、
はい、街が広がったりとか、こうバチのストロークに投影して鳥の映像が出てきたりとか、なんか本当にそういういろんな試みをしてきた中での、オアゾっていう楽曲が龍馬さんの中で生まれて、
うんうん、
なんかあの時も龍馬さんうわーって感じで作ってましたもんね。
そうだね、だからあの時初めてじゃなかったか作曲するの。
多分そうだったと思います、
うん、なんかボナンしこたま、はい、いっぱいスタジオに並べてね
一日中やってましたよね。
僕の音楽理論わからないんでとか言一個ずつコンコンコンコン叩きながら、はい、これだこれだっつって作ってったって言ってて、で本当にまあ、コロナで実現はできなかったけども、はい、あの期間のクリエーションはすごいなんかその後の作品にすごい実は色濃く影響を受けてるなって感じがして、はい、うん、まあ、道かけなんかもそうですし、
はい、
本当にあの時作った楽曲がまたこうやっていろんな形で、うん、あのアウトプットされるのはすごい嬉しいなと思います。
本当になんか刺激的な時間だったよ ね、
そうですね、
あの日々っていうか、であの時にまだ僕たち3年目とかあのメンバーになってまだまだ若手の時 で、はい、
何が何だかよく分かんない、ね、でも
あまりにも新しすぎてそうそう、なんかこうあの時も実際にこう変拍子、さっきも話しましたけど、うん、変拍子みたいなのがまだそこまで曲数としては多くなくて、
うんうん、
でノーバの作品になった時にゆうたさんがこういう曲作りました、こういう曲作りました、聞いてください聞いてください、これ覚えといてねって言われたやつがめちゃくちゃ難しくて
そうだね、あれもやっぱりでもあの時俺も悪かったなと思うんですけど
いや
なんかねあのまま行ったらうまくいかなかったなって、あのさっきあの言ってたみたいなちょっと頭でっかちな、はい、感じになりすぎたというか、今までやってないことやってやろうみたいな、なんかそういうエゴ的なものもあって、でもさ、まあ山踏みみたいな作品を経てまた思うけど、やっぱり気持ちいいとこってあるじゃん、
はいはい、
だから変拍子もやっぱり気持ちいいっていうことがやっぱりすごい 好きだし大事なんだなっていう、うん、どんどんなんかこう理論だけで数学的に作って、はい、数学的なものだけで作っていくっていうアプローチももちろん新しいもの見えてくると思うんですけど、はいはい、でもやっぱりどっかでこう心地よさみたいなものがやっぱり大事だなって最近は思います、
はい、いやいやでも本当にいい経験になりましたし、あの最後のね、まだこれは世に出てないと思いますけど、あのバーティカルプレイヤーという曲がありましたね。
ありましたね、バーティカルプレイヤーという曲。何でしたっけ、
あの一番本編の一番最後の予定だった曲で、締め太鼓と担ぎと中太鼓と、
あのぐるぐるするやつ。
あ、そう、いやいやいや、
それはまた違う。こんなこと話すと余計こっちの方が気になっちゃうまあそういうすごいあの難しい、うん、まあ、最近で言うならばゲームス、あの日野さんが作曲されたゲームスっていう曲があるんですけど、あの道かけだったりで上演させてもらった曲で、はいはいはい、まあ、それに近いというか、もう百何十何拍目でみんなが一の頭が合うみたいな
ポリリズム
が、はい、散りばめられた曲をやったりとか、だからそれをやった上で最後にアンコールでこの今の花時のベースになった曲っていうのを、はい、あのやる予定だったんですよね。
アンコールまで来てまだ変拍子かよみたいな。
変拍子かよ。ちなみにこのノーバに関してもちょっと気になるなって方はですね、2020年のアースレブレーションをすべてオンラインで配信させてもらったんですが、その中のどこかに、ドキュメンタリーとして、皆さんに紹介した映像がありまして、
ああ、は
い、探せばあると思うのです みません、ざっくりした案内で申し訳ないんですが、はい、気になる方ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。それではあっという間になりましたが、エンディングの方に参りたいと思います。
引き続きハートビートラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。概要欄からどしどしご投稿ください。またちょこっとハートビートラジオも配信しておりますので、そちらの方もぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。それでは、最後に、お二人にですね、改めてこれからこの花時、まあ花時だけじゃなくて鼓動提供楽曲演奏してくださる方々にですね、あのメッセージをお願いできたらなと思うんですが、そしたら千尋一言、はい、いいですか。
はい、いやさっきも言ったんですけど、やれば絶対にできるので
そうね、
もうめげずにチャレンジしていってみてください。
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます。じゃあゆうたさんお願いします。
はい、あーなんかこう多分ね、聞きなじみはいいんですけど、実際やってみたらおいみたいな、ところがたくさんあると思うんですけど、まあムカつかずに楽しくやっていただけたらなと思います。いつもお伝えしてるんですけど、自分たちのカラーにどんどんアレンジしてやっていただいて大丈夫なので、うん、まあ、なんですけど、まあ、なかなかこう変拍子っていうものに触れる機会は少ないと思うので、ぜひこの花時を通して変拍子の魅力にも、ちょっと触ってもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。はい、皆さんのですね、花時を、聞ける時、そしていつか一緒に演奏できる時をお待ちしております。ありがとうございました。お二人もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。